パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
ネス文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割りみて、@gmail.com まで。
はい、どうも皆さんごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫でございます。米粒社協のサンキュー達夫です。ちょっとね、配信遅くなりましてすいません。いつも水曜日の通勤車の中で聞いてるのにとか、電車の中で聞いてるのにっていう人もいらっしゃるかと思いますんでね、申し訳ないですけど、まあそこまで楽しみにしていないという人の方がほとんどだと思いますので、熱量と文字数ね、なんかふとした時に思い立って飛び飛びで聞いてるっていう人がほとんどだと思いますし、いや半年ぐらい休んでたわみたいな人もいるかと思いますんで、まあそれが大多数だと思いますんでね、まあただね、今日は編集部のメール編の前にですね、長いメール特集しようかなと思っております。その長いメールね、なかなか編集部でも読むと時間かかっちゃうんで、成仏させるタイミングがないんで、この長いメール特集やってるんですけれども、その前にね、まず一通初心者リスナーさん、からメールいただいております。最近といってもここ1年ぐらいですが、熱量と文字数を聞き始めた初心者リスナーです。質問なんですが、割り見てってどこでやってるのですか？ホームページを見ても載ってないし、どこか秘密のコミュニティがあって、そこで夜な夜な行われたりしているのですか？一度参加したいと思っているのですが、やり方がわかりません。よろしくお願いします。いうことでいただいております。いや、盲点。これも本当盲点でしたわ。すいません。割り見ては、II パソコンさん、II パソコンが主催してくださっていて、現在は。昔はね、エピーロ記者がやってくれてましたけれども、II パソコンさんの、X アカウントをご覧いただければ、そこでね、いろんなレギュレーションの説明とか、あと投票サイトへの誘導をしてくれておりまして、まあだからこれ X やってないとちょっとできないかもしれないんですけれども、旧ツイッターですよね。そうなんですよ。公式の、熱量と文字数の公式 X でもリツイートしてます、していましたね、リツイートをさせてもらってるので、まあ、そちらで、確認していただければなと思いますけれども、いかがでしょうかね、初心者リスナーさん、お分かりでしょうか。まあ、できればね、なんかそうですね、なんか、ホームページとかでもね、なんか、リンクとか貼れるといいんですけれども、まあ、ちょっと、どうしようかなと思ってますが、まあそういったわけで、熱量と文字数の公式 X 確認していただければ、II パソコンさんも出てくると思いますんで、そこから、投票お願いしたいなと思います。よろしくお願いをいたします。いや、これね、本当ゆゆしき事態です。だから、本当はね、公式がやんなきゃいけないことなんですけど、ちょっとそれできてないということでね、本当に申し訳ないです。こういうオタクカルチャーって知らんところで、なんか、特殊な進化をしているっていうよくあることなんですけれども、なんかね、ちょっとそこ申し訳ないことしたなというところですね。はい。で、長いメールということで、まあじゃあちょっと読んでみましょうかね。もう長いメール係に、決め打ちで、送られてきたメールですね。熱文字ネーム、プリマドンナは正座をしないさんからいただきました。ありがとうございます、プリマ記者。いつもはね、ゆりぶひぶを送ってくださってる方ですけれども、コロナワクチンの集団接種をしたら不思議体験した件ということでいただいております。ちょっとね、ちょっとクスッとする面白コラムみたいな感じなんで、日常系面白コラムみたいな感じなんで、オタク要素薄めですけれども、まあ、ふむふむと思いながらね、聞いていただければと思います。そういえば、コロナワクチンの集団接種を廃校になった学校でした時の話が面白いので、今のうちにしておきます。時はコロナ禍。ワクチンを打とうと思っていた私は、どうしようかな、めんどくせえな、何か面白いことあるなら打ってもいいんだけど、と とゴロゴロしていたところ、集団接種の会場で廃校になった学校があったので面白そうと予約し行ってみました。あ、こういう動機の人いるんですね。しかしここで私痛恨のミス。初めて来た学校に合法土足でズカズカ上がると、予約時間ぴったりに来たこともあり、校内にはものすごいワクチン待ちの列が。わけーの、年寄り、ママさんとお子さん、家族総出といろいろな面々が入り口すぐの廊下から階段まで並んでいました。季節は秋でしたが、その日は小春日和といったポカポカ陽気で、すぐワクチンを打てるように T シャツに薄手のカーディガンといった装いで来たものの、階段の窓から差し込む陽光や渡り廊下の窓から突き刺さる陽光にあちちのち。渡り廊下には本日とても暑くなっておりますので、待っている間に体調が悪くなったりしましたらなんたらかんたらといったコピー用紙の即席注意書きもありました。ポケモン GO などをやりながら待っていましたが、結局20分ほど待ってワクチン会場となる教室に通されたので、次回は20分くらい遅めで行けばいいのだなと学習。さて校内はというと、壁に貼られた衣替えの注意点がそのまま残っていて、おお学校やーと思ったり、ワクチン会場までのルートに余計なところには入らないでねとばかりに積んだ机や椅子でバリケードも作られていて、おお伝説に聞く学生運動みたいやーと思ったりとワクワクしました。階段を3階まで上り、渡り廊下を通って向こう側の3階に行き、教室エリアに行くと、まずは接種の確認。教室内に置いた生徒用机に係の人がいるので、あーだこーだして、反対側のドアから一旦廊下へ。次の教室に入り、今度は問診。生徒用机に医師の方がいるので、もろもろ確認。また反対側のドアが出て、ドアから出て、いよいよ接種の教室へ。中に入るとブルーシートで仕切られた空間が2つあり、呼ばれるままその中に入るとお風呂や飲酒の注意などをされ、チクッとされて終わり。そうでしたね、確かね。ブルーシートで仕切られたっていうのはちょっと初めて聞いたな。また反対側のドアから出て副作用などが出ないかの確認のため、廊下を歩いてあちら側の待機場所へ行ってくださいと言われました。その時です。私の体が不思議な感覚に包まれました。廊下にはワクチン接種の説明書などを持った老若男女や防護服みたいなのを着た方々が行き交い、教室内には生徒用机を受付にした医療関係の方、窓から見える別棟の校舎、壁には黒板、お母さんが娘に、お母さんちょっとトイレ行ってくるわと言って、つっかけとのれんがあるタイル張りの古いトイレに行っていく様。そういった学校なのにイレギュラーな風景がまさに有事といった感覚で、不謹慎を覚悟で言うと気分はもう戦争 by 大友克洋なのです。あるいは私はまだ経験がありませんが、災害などで避難所になった学校に来た感じにも近いかもしれません。そんな不思議な気持ちで廊下を歩き、パイプ椅子が並んだ待機場所へ。スマホをいじっている老若男女に囲まれながら窓の外に目を向け、ああこの山の陰からエヴァの第1話みたいに使徒が現れないかなとか、こっそり本気で思っていたんです。オタクって面白いですね。うん、わかります。で、ここで終わりと思った？もうちょっとだけ続くぞい。1回目のワクチンが終わると次は2回目。2回目の接種会場は自動的に1回目と同じ場所で予約されてしまうので、またしても廃校に訪れました。前回から学習して20分ほど遅れて到着すると、思った通りほとんど人がいません。並ばなくていいぞ、しめしめ。しかし私、ここで2度目の痛恨のミス。前に人が並んでいないので接種場所までのルートがわかりません。ザ・方向音痴。前回はお焼香や丸亀製麺のように前の人についていけばなんとかわかったのに、今回はわかりません。3階だよな。でも2階で曲がっていく人もいる。あれは予約時間違う人か。いや、受付の人3階って言ってたよね。と、恐る恐る3階まで行くと、前回見たバリケードと渡り廊下があり、よかった合ってると突き進みます。そしてまた教室、廊下、教室、廊下、教室と進み、それでは待機場所へと言われて廊下に出ると、私はまた不思議な感覚に包まれました。今回は人が少ないので、代わりに防護服を着た人が手持ち無沙汰感覚満載で廊下でうろうろしています。また前の人についていけばいい作戦が使えないからか、廊下の角に防護服の人がいて、手であちらですと進行方向を示したりしています。私はそれを見て、 廃校を舞台にしたホラーゲームみたいや、あの防護服のゾンビにエンカウントしたら死ぬんや、と思いました。なんということでしょう。前回はロボット戦争アニメの主人公気分だったのに、今回は同じ廊下でホラーゲームの主人公になれたのです。すごいね、もうオタクって AR だよね。存在が AR だよね。話は変わりますが、私は特撮ガガガという特オタ女子が主人公の作品が好きです。面白かったね。その中で塾に行きたくない小学生の男の子がいつも通る駅の連絡通路を待機ヒー、特撮ヒーローの秘密基地の廊下に見立て、緊急出動と、敵を倒しに行くヒーローになりきって塾へ向かうという話があります。私はこの空想ごっこがとても好きなのですが、それと似たような遊びを自然にやっていたことにオタク楽しいと思いました。 C はあのアルファベットの C で書いてありますね独特の文体。またこの遊びはさらに進化を遂げ、夏に入院した際、わけがわからないままぶち込まれた病院のフロアをリハビリ師さんたちと歩いて一周した時は、ただ廊下を歩いていただけなのに、共同洗面所がある、大部屋の入り口ごとにお花のマークが書いてある、リネン室だ、死にかけのジジイが寝てる、お掃除の人だ、こんにちは、とものすごい情報量が一気に流れ込んできました。それはまるで RPG の主人公が目覚めなさい勇者よと言われ、外に出たらそこはものすごく広大な世界だったのだみたいな感覚でした。その後点滴や心電図が取り外されて、売店くらいなら行ってもいいよと言われ、リハビリで歩いた廊下以外の場所を自分の足で散策した時は、すごい、どこまでも行けるぞと、まるでオープンワールドゲームの主人公のようでした。しかし売店がある1階に行くと、許可が出たのが日曜で外来患者さんがいないこともあり、照明は切られて昼間なのに暗い、呼び出し番号用のモニターは変な緑色、入院フロアと違って冷房が切られ、真夏本来の生ぬるい空気が真夏なのにカーディガンとか着ている私の身を包む、台風が来て雨漏り対策用のバケツがある受付、すれ違う看護師さんたちやドクター、そして同じくリハビリ散歩中なのか何度も何度もすれ違う同じ顔をした、というかさっきと同じ人が見分けがつかない、ご老人入院患者さん、台風が来て雨漏り、ご老人入院患者さんたち、そのことに私は病院を舞台にしたホラーゲームの主人公みたいじゃねと思いました。なんということでしょう。同じ病院で RPG、 オープンワールドゲーム、ホラーゲームの主人公に私はなれたのです。いやー、オタクって本当に楽しいものですね。以上です。プリマドンナは正座をしないさん、ありがとうございます。まずね、このコロナの予防接種、集団接種、これやっぱ誰かが書き残さないと忘れ去られてしまう記憶になると思うんですけれども、コロナを経験しなかった若い人たち、これから生まれてくる人たちに、やっぱりこういう資料って残しておいた方がいいと思うんですよね。で、その中でもオタクが経験した集団接種という資料的価値ですよね。オタクには非日常はすでにアニメの中だという感覚がある。すでにね、生まれながらにして、オタクメガネをかけているとこういう経験ができるよということですよね。俺もね、なんかいつも病院とかね、人間ドックとか、あと、なんだろう、自宅じゃない、なんかこう、ビジネスホテルみたいなところで、寝て、一泊して目覚めた時に、見知らぬ天井ってやっぱ、活字のフォントで入ってきますからね。どんだけエヴァで育ったんだよっていう話ですけれども。いやー、まあでもね、こういったメールもいただいても、なんかいいですね。こういう、皆さんの生活史、生活がわかる、オタクの生活史ですね。これ本当に、書き残していかないといけないことだなと思います。まあ、特に、ここの番組で言う、戦前戦中派、やっぱオタクがかなり風当たりが厳しい時代に育った人たちというのは、まあ、ちょっと人として生きていく覚悟がね、若干他の人より強めなんで、そういった人たちのね、荒波に揉まれても生きてきた感というかね、そういう話って結構面白いですよね。続きまして、長いメール、クールミント記者、熱文字編集部の皆様、明けましておめでとうございます。2025年も楽しい配信を楽しみにしています。 小生もサーバーのレンタル期間を延長してファンサイトの更新を続けようと思っていますので、暇な時に訪問していただければ幸いです。おー、すごい。そうだよね。いや、サーバーあるもんね。クールミント記者作ってくれてんだよね。ありがとうね。クールミント記者のおかげで投稿ちょっと増えてますからね。達夫編集長に一つだけお願いを言うと、メールを読み上げる時の熱文字ネームの表記が、音声だと、ひらがななのか、カタカナなのか、漢字なのか、もしくは英語なのかが分からず、サイトを更新するときに悩むことがあるので、その辺の情報を名前を読み上げるときに合わせて言っていただけると助かります。お手数をおかけしますが、ご検討のほどよろしくお願いをいたします。いや、ちょっと待ってくれよ。いや、分かるよ。すごい作ってる側としては分かるんだけど、これラジオの宿命だからさ。で、みんな凝ったペンネームとか書いてくるのを、表記、例えばね、皆さん、クールミント記者。クールミント記者って全部アルファベットなんですよ。ご存知でした？ COOLMINT ですよ。ね、カタカナだと思ってた人もいらっしゃると思いますし、ひらがなにすると急になんか、ワンクールで終わる萌えアニメみたいなね、クールミント。のタイトルみたいな感じするんですけど。プリマドンナは星座をしない人は、プリマドンナはカタカナで、和はひらがな、星座漢字、はしない。ひらがなですからね。これを、毎回全、リスナーの名前をね、それやってるとちょっとキリがないんで、多分、特に、僕が注意喚起しないものは、そのままの表記というかね、皆さんが多分思い浮かぶ表記でお願いしたいなと思いますけど、まあ、努力はします。僕らの返事としては、努力はしますってことですかね。あとは、そもそも音声媒体なんで、凝りすぎた名前は良くないっていうことですね。まあ、凝りすぎは良くないので、表記に関してはね、皆さん、各々で、自己判断ということでお願いいたします。で、クールミント記者のメール続きますね。ところで、年末恒例某巨大インターネット掲示板での投票による2024年アニメランキングが発表されまして、なるほど。大井トンボが5位に入るという大健闘の結果でした。いや、マジか。正直、熱文字界隈だけで評価されているアニメだと思っていたのですが、インターネットの濃いオタクたちにもちゃんと評価されていたんだと思って嬉しかったです。あ、嬉しい。ちょっとクールミント記者も、熱文字寄りの人間になってきてくれてますね。ありがとうございます。ちなみに、ランキングのトップ10は、10位が、変人のサラダボール、9位がダンダダン、8位がチ、7位が魔法少女に憧れて、6位が早々のフリーレン、5位、大いトンボ、4位、ダンジョンネシ、3位、負けヒロインが多すぎる、2位、響けユーフォニアム3、1位がガールズバンドくらい。いやー、これ納得だね、この順位。確かにそうだよね。ガールズバンドくらい、ユーフォニアム、マケイン、ダンジョン飯。ただね、俺、大いトンボが早々のフリーレンより上だって言われると、ちょっと、んって思っちゃうんですけど。でも、ここに入ってんだ。まあ、そのネタ感も含めてなのかな。マフォアコもね、だって7位でしょ。チとダンダダンが8位、9位ですよ。で、10位が平人のサラダ。すごい。でも、オタクの総意って多分結構反映してるね、これ。というか、正常です。はい。熱量と文字数だけが異常なんでね。熱文字的には多分マケイン、ガールズバンドくらいみんな好きだし、UFO も好きでしょ。ダンジョン飯、フリーレン、トンボ、魔法アコ。そうだね。だから、変人のサラダボールのところに MF ゴーストとか入ってくるかな。で、あと順位はぐちゃぐちゃかな、ここ。やっぱりね、順位って、なんか、良くないなって、ランキングを持ってやってて思うんですけど、まあいいじゃない。トップ20ぐらいな感じでね、この20本見とけば間違いないよっていうのが新全権なんで、そういう感じで受け止めてくれればいいかなと思いますけれども。まあでも、すごいね、やっぱ集合値だね、オタクの。で、続き読みますね。ガールズバンドくらいが1位になったということで、2022年のボッチザロック、2023年のバンドリー、イッツマイゴーと、3年連続でガールズバンドアニメが1位となりました。うん、いや、これもう異常事態だよね。どんだけ好きなんだよ、みんなっていうね。2025年も、バンドリー、 アベムジカやロックは彼女、淑女のたしなみでしてなどのガールズバンドアニメが放送される予定なので、ガールズバンドアニメが4連覇するのか他の作品がそれを阻止するのか注目したいところです。皆さん2024年放送のアニメで何が一番面白かったですか？PS、 ガールズバンドアニメといえば2024年春クールアニメでラスト2話の放送を初版の事情で延期していた囁くように恋を歌うのラスト2話が年末に無事放送されました。あったね、あったわ。時間をかけただけあって10話までのような作画崩壊はなかったのですが、ラスト2話のアニメ制作会社が10話まで制作していたクラウドハーツからグループ会社の横浜アニメーションラボに変更となっていました。しかもクラウドハーツのホームページが閉鎖されていたので、初版の事情とは会社自体の倒産ではと言われています。世知辛い世の中ですね、ということでいただきました。クールミント記者ありがとうございます。いやそうだよね、これだけあのアニメが多作で、で当たる作品がこういうものだっていうのもなんとなく構成も分かってて、で期待された作品なのに、やっぱ途中でやっぱ人気が下降して回収できないという形で、まあね、しかもこの不況ですからね、このやっぱ日本全体が貧しくなっているというところで言うと、もうね配信の売り上げとかよりはもう海外のプラットフォームに買い取ってもらうっていうのが最速で、あの、現金に還元できるものになるかと思うんで、まあ、ますますね、昨今ちょっと地上波、民放地上波の価値がね、どんどんこう下がってきている、まあ、広告主も入らないみたいな感じになってきているので、やっぱね、テレビで放送してヒットしてっていうのはなかなかちょっと難しいのかなっていう、特にね、やっぱりあの、上位の作品も、有局ね、あるいは、で、東京 MX とかね、そういうところで放送されてるものが結構入ってるんで、まあ、フリーレン日テレでしたけど、まあ、トンボはテレ東でしょ？あの、地方ローカル局でも何でも関係ない、もう今、ほんとアマプラとネットフリックスで全部見れちゃうもん。で、プラスディズニープラスとかね、そういう時代になってきてるんで。ただ、まあ、オタクはみんな女の子のバンド大好きっていうね、もうこれは間違いないんでしょうね。で、楽曲売れるしね。やっぱ、捨てるとこないよね。これだって男がさ、そのバンドやってもさ、なかなか燃えて、なんかないじゃん。そこなんだよな。別に男の子でもいいと思うんだけどね。なんか、男1、女2ぐらいの3ピースバンドとかね、男に女2で恋愛のないバンドものとかね、見てみたいなという感じはするんですけど、ほんと青春みたいな、見てみたいなと思うんですけれども。まあでも2024年そういう意味ではこのトップ10なかなかこう説得力がありますよね。根津文字的にはもう全然違うランキングになるかもしれませんけど、このね11位から20位ぐらいが多分一番面白いんで、その歴史的にも語り継がれないっていうところで言うとね、ああいいアニメ見たな、オタクでよかったなっていうね、そんなところでございます。ジャイさん記者からいただいております。熱量と文字数編集部の皆様明けましておめでとうございます。いつも楽しい番組ありがとうございます。2013年に始まった熱量と文字数も2025年には江戸一周し終わり13年目に突入します。そうなんだ、そんなやってる。いやありがたいね。どんなコンテンツでも継続とともに独自の文脈が生まれ、新規の人が入りづらくなります。ですが熱文字では全身タイツの件から順番に聞いて追いつきましたというメールが番組内で紹介されていますし、私自身過去回をよく聞き返します。あーそうなんだ、ありがてーな、嬉しい。熱文字の大きな特徴であり魅力、それは全ての過去回がアーカイブされていることです。過去回で達夫編集長が熱文字は聞くマガジンというコンセプトで始めているとおっしゃっていました。そうですね、なのでリスナーもみんな記者というふうに呼んでますが、まさにその通りと感じています。単なるアニメ情報ではなく、番組への感想やその時々で考えていることなど、主観語りによって雑誌のように雑多な情報とともに当時の空気が真空パックされているんです。そっか、なるほどね。この雑多な情報っていうところがあの雑誌たるゆえんなんでね、 熱文字の公式サイトや YouTube の公式チャンネル、そしてシャッツキッセのチャンネルには今も過去配信のアーカイブが残っています。第1回まで遡ってこれらが聞けるのは大変貴重なことです。シャッツキッセの、ね、配信も、やっぱアーカイブをすることを前提として、まあ、配信していただいてたんでね。2020年に加入した石井氏加入して5年目もう、マジか。確かにあれ、シャッツキッセでなんかオーディションやったもんね。YouTube のマリミテ保存委員会を見て熱持ちに出会っています。そうだよね。石井氏そうだわ。管理コストや過去の発言が残るリスクなども引き受けた上でこれらが残されているのはかなり意図的なことだと想像します。いや、そうなんだけど、過去の発言に関してはちょっと見逃してよ。うん。いや、そりゃさ、これはポッドキャスト、そんなに爆発的にヒットしていないポッドキャストだから許してほしいところはある。ごめん。おかげさまで偶然熱持ちと遭遇した新規のリスナーは、国アニメ、今期の俺の初恋、ブギブ、不女子最高会議などについては文脈を追って追体験することができます。ここあたりはクールミント記者のなんかサイトとかで確認してもらえると、新規のリスナーの方にも優しいかなと思うんですけど。また送ったメールが読まれることで多くのリスナーがこの主観語りのアーカイブ活動に生きた血肉を与えています。かつて自分が熱文字からオタ活に対する影響を受けたように、新たなリスナーが熱文字の魅力に触れるきっかけになれば、石の裏から這い出してメールを送った甲斐があるなと思う次第です。本年も熱文字編集部の皆様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。ということで、ジャイさん記者ありがとうございます。いや、ありがたいね。ありがたい。こういうありがたいメールと同じ分量の、ふざけんなメールも来てますからね。てめえふざけんなメール来てますから、まあまあ、全員のメールが読めるわけじゃないんですけども、まあ、お叱りもごもっともっていうね、のもあるんですけれども、まあさ、好きにやりたいし、好きに喋らせてよっていう、そういう、ポッドキャストです。ここは、ね。特に地上波で放送してるわけでもないしっていうところのメリットを最大限に活かしたいんで、やっぱあくまで皆さんの投稿、これをやっぱね、軸に構成していけたらなと思いますんで、まあ、熱文字はもはやもう、僕の手は離れてると思ってます。リスナー記者の皆さんのもんだと思ってますけども、部品だけは、俺と比嘉くんが勝手に選ぼうという、ね、しょうもないコーナーですんで、真面目にやられても困るっていうね。なんで採用されないんだって怒る人たまにいるんですけれども、そこまで本気になられても困るっていう、そういうのありますよね。まあ、すいません、この場を借りて謝罪いたします。申し訳ございません、本当に。続いてね、そこそこ長いんだけど、話し出すと長くなるし、あと、絶対わからない人がいるので読みにくいっていうメールを紹介したいと思います。高一、記者よりいただきました。ありがとうございます。達夫さん、熱文字メンバーの皆様、熱文字配信ありがとうございます。声優さんと愛車。うん。先日 YouTube にて声優の三木真一郎さんが自らの愛車を紹介する動画を見てとてもワクワクしたので、それをきっかけに車好き声優さんとその愛車について調べてみました。おー、ピックアップして記します。まずは三木真一郎さん。三木さんはトヨタスプリンタートレの AE86、 いやー、さすがです、三木さん。解説、アニメイニシャル D の主人公、藤原拓海を演じられた三木真一郎の愛車は、トヨタスプリンタートレの AE86。いわゆる86ってやつですよね、豆腐屋の。藤原拓海を演じることが決まってから芝居の幅を広げるために AE86 を購入。ストーリーが進み、劇場の86がカスタマイズされ進化するに従って、自らの86もエンジンの乗せ替え、カーボン製のボンネットやバケットシートやインパネ、メーターなどの交換を行ったそう。いやー、すげえな。イニシャル D 愛、藤原拓海愛、86愛、車愛がとても感じられる素晴らしいエピソードだと感じました。ちなみにミキさんが運転免許取得後初めて購入した車は、ケータハムスーパーセブンとか、ドライブ中はエンジン音などの車内の音を楽しみにしたいので音楽は聴かないというような車好きエピソードもワクワクしました。うん、わかるわかるよ。車はやっぱ車の BGM ってエンジン音だからね。 まあだから、あの、レンタカーとか借りた時とかね、あの、すごい長い距離とか、でも長い距離もね、やっぱエンジン聞くの楽しいんだけど、そうですね、量産車乗ってる時に聞くラジオではポッドキャスト最高ですからね、車の中で。これもこれでね、だから、ただの単なる移動よ、距離を増やすためだけのね、だから本当に乗りたい車っていうのはあんまり乗らないっていう、もうね、本末転倒なんですよ、あの車好き。で、長距離移動は、あの、レンタカーとかね、そういう、あの、感じになってきますんでね。続いて、諏訪部純一さん。諏訪部さんは、日産スカイライン GT、1972年製。うわぁ高いよ、これ。劇場版インシャル D では、中里隆史、MF ゴーストでは赤羽海斗を演じられた諏訪部純一さんは、声優界一の車好きと言われるほどで、今まで35台以上の車を所有してきたそうです。これはもう、おぎやはぎさんの愛車遍歴出るしかないですね。その中でも注目するのが、1972年製の日産スカイライン GT、いわゆる箱スカ。ケンメリーの後ですよね。ご自身の生まれた年と同じ1972年製の車で、車好きの夢を実現されています。一生乗りたい、同じペースで年を取って、同い年だから、とおっしゃっていました。いや、これはすごい車です。箱スカ。うちの近くにもね、乗ってる人いるんだけどね。かっこいいよ。あんまりこれはね、カスタムしない方がいい。あの、オリジナルが一番かっこいい。まあ、車好きもね、オリジナルはなるべく手を入れたくない派と、カスタムしたい派で分かれるんで、もうここはもう永遠に分かり合えないところなんでね。まあ、でも、スカイライン GT。続いて、関智和さん。ジープラングラー。あ、関さん、ジープ。イニシャル D で、高橋圭介が演じられた、関智和さんの愛車はジープラングラー。ラングラーの前は日産エルグランドだそう。あ、もうこれ完全に巨大な移動車ってことですね。関さんは、特定の車が好きというわけではなく、運転が好きとおっしゃっていて、選ぶ車は積載量重視。地方営業でも車で行き、今までの走行距離は計80万キロ。地球20周とのこと。次の車としてトヨタランクルかベンツ G クラスに注目しているそうです。ああ、なるほど。ランドクルーザーか G ね、ゲレンデね。まあでも、関さん、言われてみればそういう性格だよな。あの、運転が好きなんだよっつってね、特定の車に執着しないっていう、なんかその辺の横綱感、あるよね。男の子って感じのね、あの、こだわりはないが運転が好きっていう。まあ、ゲレンデ乗ってる人はね、もう、なんかまあ、そうですかって感じなんで、できればランクル乗ってほしいな。森川さんが、アウディ TT、あ、マジか。アウディの TTRS クーペ。イニシャル D で、二宮大輝を演じられた森川さんは、アウディ TTRS クーペ、2.5 リッター400馬力のスーパーマシン。アウディ TT、アウディ TTR とアウディ TT シリーズを乗り継いで来られ。マジか。すべて赤色だそうです。ああ、いいね。赤か。俺、黄色多いけどね。こだわり感じます。42、3歳の頃、愛犬と一緒にドライブしたいということで、運転免許を取得されたそうです。え、だいぶ後じゃん。42、3歳で免許取得？で、アウディ TT をずっと乗り継いでる。すげえ。以上、アニメのイニシャル D や MF ゴーストに関わりのある声優さんと愛車をピックアップしてみました。改めて見ると全て50代の声優さんばかりになってしまいました。子供の頃にスーパーカーブームに触れて、10代後半から20代前半の頃にバブル期の日本車が華やかな時代を通ってきた世代ということでしょうか。若い世代の声優さんでもいい車に乗っている方は結構いるそうで、でもなかなか公表していないのだそうです。以上、声優さんと愛車の情報でした。ありがとうございました。ということで、高一記者、サンキュー。いやー、なかなか車興味ない人何言ってるのか全然わかんなかったと思うんですけど、申し訳ないですね。まあまあまあ、でも若い世代の声優さんでも好きな人いらっしゃるでしょう。まあ前も言いましたけど、いや違うっていう人もいますけど、やっぱ車ってちょっとガンダム感あるんで、声優さんを志してるぐらいな人ってね、まあ結構、そういうガンダムとかロボアニメ好きな人多いと思うんで、まあそういう感覚で車乗ってる方はいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、そうですか。いや、でも、ミキさんの、やっぱ、86乗ってるっていう、やっぱ、ね、藤原匠と同じ遍歴で、同じ車乗ってるっていうのが超かっこいいっすね。だから、今の86も MF ゴースト見てると超かっこいいんだよな。乗ってみたくなっちゃうよね。 といった声優さんと愛車というお話。いや、もう30分経っちゃってる。早えな。なかなかね、この長いメール特集、もう、そうそうできないですよね。これ、やっぱ一通が長いんでね。続きまして、熱文字編集部の皆さん、こんにちは。マットウィザードと申します。マットウィザードは全部英語です。去年、一昨年と勝手にアニメアカデミー賞でアニメ制作会社編を読んでいただいたので、あ、そうだったか。今年も同じ題目で考えていましたが、うまくまとまらなかったため、その過程で思いついた勢いのあるアニメ原作雑誌サイト編を送ります。なお、私は最近流行りの異世界ものはあまり立ち止まないため、そういった作品を多く連載している媒体は選考対象外です。あ、そうですか。エントリー番号1番、月刊アフタヌーン。おぉ。アフタヌーンというと自分を含めたこじらせた人向けの作品が多く一般向きではないため、アニメ化される作品は 1,2 年に1作あるかどうかという状況が長く続いていましたが、2025年にかけて、ヴィンランドサガ2期、天国大魔教、スキップとローファー、来世は他人がいいと、数は多くないもののどれも良作といえる作品が続き、1月から放送開始されたメダリストも非常に先が期待できる内容の上、スキップとローファーの2期も決定しており、最近はアニメ化に力を入れる方向に変わってきたように見えます。月刊アフタヌーン。まあ、力を入れているのか、アニメ化がとにかく増えているのか、まあ、どっちかでしょうね。エントリー番号に、少年ジャンププラス。なるほど。まだ創刊されて間もないということもあり、2020年以前はアニメ化される作品はあまりありませんでした。しかし、2022年の、アハレンさんは、測れない、スパイファミリー、サマータイムレンダーあたりから一気に増え始め、2024年だけでも、マト星変のスレイプ、姫様拷問の時間です、ドサンコギャルはなまらめんこい、忘却バッテリー、怪獣8号、ルックバック、ラーメン赤猫、2.5 次元の誘惑、ダンダダン、株式会社マジルミエ、カモノハシロンの禁断推理2期の10作品以上となっており、マイクール2、3作はアニメ化され、すでに本家である週刊少年ジャンプを大きく超えています。やべえ。ジャンププラスやべえ。そうなんだね。エントリーナンバー3、週刊少年マガジン。ね、意外だ。マガジンからアニメ化される作品というと、昔はヤンキー不良ものや初めの一歩を代表とするスポコンもの、ここ最近はラブコメハーレムものという印象が強かったですが、去年アニメ化されたシャングリラフロンティア1期2期、ブルーロック2期、戦隊大失格を見てこういう作品も掲載アニメ化される雑誌に変わったのかと、印象を改めるきっかけになりました。あ、なるほど。以上の3つの雑誌サイトをエントリーしましたが、対象は少年ジャンププラスと決めたいです。そうだよね。アニメ化された作品数だけではなく、その幅の広さ、そして今後も多くの新作や続編が予定されていることから、掲載作品のアニメ化について最も勢いがあると思います。またこれは部外者でもある私の勝手な想像かもしれませんが、特に週刊雑誌のような短い期間に一定のページ数を書き続けるというこれまでの形態は漫画家に対する負担が大きすぎるのではないかと常々思っていたので、より連載ペースやページ数に融通が効くウェブ掲載形式への移行を感じるという期待を込めて選びました。以下は完全に余談です。連載開始当初から長年アニメ化してほしいと思っていた早々のフリーレン、ダンジョン飯が続けてアニメ化され願いが叶ってしまったので、初詣では今一番アニメ化してほしいアフタヌーン連載中のフラジャイルがアニメ化されるように願ってきました。ということで、マトウィザードさん、ありがとうございます。いや、そうかもね。やっぱ雑誌ごとにやっぱ個性っていうのがあって、なんとなくこういう作品多いよねみたいなのが昔はありましたけど、ジャンプはここに至ってやっぱりトップ雑誌としての、まあ求心力があるうちに、もはやジャンプらしさ、まあつまり努力、友情、勝利みたいな、まあイデオロギーというかね、アイデンティティは紙の方では残っているものの、多分ウェブの方では緩くして、まあ、とにかくたくさんの種類の、 ジャンプだからっていうので作品が集まっているうちにいい作品をどんどん作ってそれを映像化していく、でコンテンツ産業を盛り上げていくという方向に舵を切ってるのかな。まあジャンププラスとなるとそうなのかなとも思いますけれども、まあ大人向け作品とかね、やっぱあの表向きちゃんと少年誌ということになってますから、紙の方の週刊少年ジャンプとはまた別でね、でまあジャンプもいろんなあの年齢層別に雑誌を作ってきた歴史はありますが、やっぱジャンププラスはここに至って連載ペースとかもまあ含めね、あとすぐ結果が出やすいという、まあここはねウェブのちょっと残酷なところというかね、1年やってやっと面白くなってきたっていうのがなかなかないんで、作家さんにとっては結構きついかもしれませんが、最初の方で心をつかめる作品というのが、まあ、出てきたのかなという感じがしますね。まあ、なので、こう、原作がどこから出てきたのかっていうのをね、ちょっとまとめるというのは非常に面白かったと思いますが、まあまあ、あの、異世界ものがないってことでね、まあ、ラノベとか、ちょっと、触れては、レーベルごととかはないですけれども、まあ、一つ参考になりました。ありがとうございます。またね、勝手にアカデミー賞別の方からもいただいておりまして、こちらね、チェックのスカートにはかなわないさんが、輝け第4回ヒロインよりもむしろお母さんの方でお願いしますしょうというのを、まあ、前回もちょっとご紹介したんですが、追加報告ということで、いただいたメールがあるんでちょっと読みますね。皆さん、なるべくメールは1回に収めてくださいね。はい。勝手にアカデミー賞、アニメアカデミー賞2024、輝け第4回ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いします賞の選考中に気づいたことを追加報告としてまとめました。それはシングルマザー、母子家庭の設定がとても多かったことです。今年のお母さん賞対象のってお前が選んだんだろうっていう話ですけど、妻小学生になるの小学生白石麻里香の家庭も母子家庭の設定でしたし、その他のエントリーした百花能の花園はハリは、夫と死別、死神坊ちゃんのシャロン・レンドロットは夫が家を出て行ってしまい行方不明でシングルマザーという設定でした。エントリーには至りませんでしたが、その他にも私が視聴した作品では声優ラジオの裏表2人のメインヒロイン、うたたねやすみは父と死別し母と2人暮らし、夕暮れ夕日は両親が離婚し母と2人暮らし、隣の妖怪さん主人公の杉本睦美、通称ムーちゃんは父親が単身赴任先で行方不明、喧嘩独学では主人公志村浩太は入院中の母親しか描かれていません。その他サブキャラでも夜のクラゲは泳げないでは地下アイドルで14年間活動しているミーコこと本名ババシズエも31歳のシングルマザー、 2.5 次元の、まあ、誘惑リリサね、リリサさっきもねちょっと読み間違えましたけど、 2.5 次元のリリサでは第4のヒロインオタクに優しいギャルこと、キサキアリアは漫画家の父と母が離婚をしている、キノコ犬ではもう一匹のキノコ犬プラムを飼う女子中学生の上原杏子の母、絵本作家の上原椿もシングルマザーであり、私が把握しているだけでも主人公やサブキャラに至るまで母子家庭の設定が多いことに驚きました。本当だ。夫との死別は置くとして、やはり昔に比べると母親が専業主婦で家にいる設定は少なくなり、働く女性、自立した女性が増えて不仲になった夫と我慢して一緒に暮らさなくても生きていけるようになり、離婚を選択する強い女性が増えてきているのだと感じますし、昔に比べて母子家庭、父子家庭というのは現在ではそう珍しくないことなのだとお母さん賞の選考で改めて気づかされました。さて、そんなシングルマザーの中でもニゴリリの木崎アリアの母は学生時代からの筋金入りのギャルで、タイトフィットのジーンズ姿のヒップラインがたまりませんでしたので、木崎アリアの母をシングルマザー対象と勝手にさせていただきますということで、チェックのスカートにはかなわないさんありがとうございます。そうね、やっぱ自己実現してる女性という方が描きやすいし絵代わりするんで、なんかこう専業主婦ってなるとね、なかなかかっこいいっていう感じにはならないし、可愛くも描きにくい、というのもあるかもしれませんね、と同時にやっぱ勇気をもらえる存在でもありますし、で両親共働きっていうのが結構描きにくいんだろうなと思いますね。というのは結果絵としては同じになるんで、家に一人でいる、 でそこにお母さんとお父さんが別々で帰ってくるってなると結構めんどくさいんでしょうね。そういうこともあるし、まあもちろんね、時代的にも反映してるっていうのはあると思いますけれども、夫婦が仲が悪いっていうのを描くともうそこがちょっとノイズになっちゃうじゃないですか。ね、描かなく、あ、もう物語に関係ないところを描く必要がある、あるんで、親代表としてお母さんが選ばれているということだと思うんですけど、そうなるとお父さんの存在が軽視されているというのは、まあ、ここ最近のコンテンツ、まあ、おじさんって差別されてますからね。声上げませんからね、おじさんってね。まあ、そういう意味では、お母さんとのシングルマザーの家庭という方が描きやすいのだろうなと。そう、だからね、マドカマギカの場合だと、マドカってお母さんがバリバリキャリアウーマンで、お父さんが、やっぱちょっとね、兼業主婦というかね、夫、専業主婦というか、割と家庭でもちゃんと頑張ってるお父さんが描かれていて、あれ新しい家族の方ちゃんと描いたなっていうところは、僕は結構感心してました。で、あのお母さんの娘だから戦えてるっていう部分も、最終的には戦えたっていう、真の強さが描きやすいんで、まあ、ストーリーの中では、お母さんがバリバリ強い方が主人公を描きやすいっていうのがあるんですよ。ね、なんかこう、だからこれもこれでね、なんか俺、専業主婦差別につながんないといいなぁと思うんですけど、専業主婦は専業主婦で多分めちゃくちゃ頑張ってるし、日々いろんなこと考えてるし、すっげえ工夫したり調べたり、むしろ一人学問すごいしてると思うんですけども。まあ、なんか、そういう志の高い作品が出てくるとまた時代を感じられるのかなとも思ったりしました。まあ、でもこういう切り口でね、なんか、時代を語れるというのも非常に面白いなと思いますけれども。最後ね、六郎記者。達夫編集長、編集部の皆様、明けましておめでとうございます。ドラクア5の初プレイでフローラを選んだという初投稿メール読んでいただきました。六郎と申します。六郎記者ありがとう。私の拙い文章を達夫編集長が読んでくださり、比嘉さんと二人で反応してくれていることに興奮で、しばらく動悸が止まらず、仕事帰りの車中で震えておりましたが、調子に乗ってまた投稿しようと思った次第です。勝手にアニメアカデミー賞2024年前半後半拝聴しました。長かったよね。自身の2024年を振り返るとたくさんのアニメを見ましたが、一番次回が待ち遠しくドキドキしながら見ていたのは、響けユーフォニアム3だったかなと思います。可能な限りリアルタイムで視聴しました。カズさんと同じく何度見ても泣いてしまいます。今日はにありがとう。また、2024年アニメではありませんが、年末に初めて馬娘をシーズン1から3まで一気に見ました。今更何言ってんだとおっしゃりたいのはわかります。でも言わせてください。めちゃくちゃ面白かった。全員可愛い。今は馬娘で頭がいっぱいです。4月からオグリキャップが主役のシンデレラグレイが分割2クールで放送されるとのこと楽しみです。2025年も毎週水曜日を楽しみにしております。本年もどうぞよろしくお願いします。ということで、六郎記者ありがとうございます。ま、今日の配信は木曜日だったけどね。というわけで、皆さん。熱文字 @gmail.com 熱文字 @gmail.com までメールお待ちしております。まあね、長いメールはちょっと長いメール特集で、またご紹介したいなと思いますしね、なるべくサルベージしたいとは思うんですけれども、まあ、やっぱりね、一人で何通も送ってくる方もいらっしゃいますんで、まあそういう方は選抜して、1通2通ということになりますが、ね、理想のあの子とのデートで回収した CG 部品部、そして編集部メール編、番組の感想、アニメ、この1話、ぜひ見てくださいというね、この1話、お待ちしております。皆さんからのメールでこの番組継続しておりますんでね、よろしくお願いをいたします。それでは本日は以上でございます。長いメール特集でした。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。アイアイパソコン。割り見て @gmail.com 何かを始めるのに遅いということはない。